ハローツーザーメン、皆さんこんにちは。ドイツ語講師の小町です。3月29日金曜日の配信がスタートしました。ドイツ語を勉強する目的って何ですかっていう話を生徒さんとした時に、やっぱり出てくるのが多いのが試験に合格したいです。今日の配信ではそんな試験に合格するためにこういうことに気をつけましょうねっていうコツとかポイントを、フルモントで同じくたくさんこれまで試験対策をされてきた千春先生と一緒に話していこうと思います。どのジャンルの試験においても通じることは結構多いと思うので、これから先試験を受ける可能性がゼロではない方はぜひ楽しんで聞いてもらえると嬉しいです。それでは始めましょう。
Das heutige Thema。
というわけで今日のポッドキャストにはまたまた千春先生がゲストとして来てくれて、今日は一緒に試験対策について話していこうと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
対策用のレッスン、試験対策レッスンすることってやっぱり多いですよね。
そうですね。試験合格を目指してレッスンを受講されてる方すごく多いです。
そうですよね。まずはじめ、そもそも試験って言っても、一言で言ってもいろいろあるので、その話からできたらと思うんですけど、お願いしていいですか？
はい。ドイツ語の試験にはいろんな、種類があると思うんですけど、そうですね。国内で受けられる特研という試験ですね。で、これは、日本の機関がやっているので、そうですね。特研の試験というものと、あとはゲーテという、ゲーテインスティテュートというところがやっている。こちらは、日本でも受験ができるんですけど、こちらの試験と、あとはテレックですね。あとはオーストリアに留学されたい方とかは USD っていう、ちょっとこれはゲーテに似た試験になるんですが、こちらもあったりしますくらいですかね。メジャーなところだとこの4つになります。
そうですね。で、日本で受けられるものってなると、その中の初めに言ってくれた独研とゲーテ試験、あとはタイミングによっては USD、テルクはドイツのみですね。ドイツ語圏のみで、あとドイツ語圏で比較的メジャーなものとしては、DSH でしたっけ？
あ、そうですね。
うん。
はい。
とか、あとは DAF っていう試験があって、DAF は日本でも時々受けられるみたいなんですけど、この最後に紹介した2つは、特に大学への入学の条件として課されていることが多い試験なので、大学進学を目指す人は結構、身近に感じるワードなんですけど、いわゆる一般的なドイツ語学習の場合にはあんまり目にしたりとか、それ用の対策をする機会は、あんまりないかなと思います。この中で千春先生自身が受けたことのある試験はありますか？
私はですね、実は独研は受けたことがなくって、ゲーテの試験と、あとは USD、オーストリアに住んでいたのもあって、USD をオーストリアで受験したことがあるんですけど、独研は受けたことないんですよね。
ちなみにどのレベルを受けたんですか？
そうですね。ゲーテは B1 で、USD は B2 から C1 まで。を受験しました。
2つですね。ベーツバイと、
ベーツバイとセアンツの2つですね。受験しました。
その2つの試験、両方受けてみて、なんかこう、どっちがどうみたいなありましたか？
そうですね。ゲーテの方は、日本で受験したので、で、USDの方は住んでる時に現地で受験したので、まず全然雰囲気が違うなっていうのが、もちろんレベルの差とか問題の差はあるんですけど、日本で受験するとやっぱり特に会話、シュプレヒエンのテストの時にパートナーが同じ日本人の場合が多いと思うので、ゲーテのベアインツを日本で受けていた時の方が日本人のドイツ語の発音に慣れていたので、ちょっと聞き取りやすいなっていうのはあったかもしれないですね。
そうですよね。こう、海外で受けるってなると、受ける相手、一緒に話す相手が日本人じゃない可能性の方がむしろ大きいですもんね。
そうですね。今まで、USD の方だと日本人パートナーになったことはなくて、2回とも日本人ではないパートナーと一緒に、シュプレヒエンのテストをしました。
なるほど。ちなみに私が受けたことがあるのが、 私はもうゲーテ試験のみで、私も独研はないんですけど、ゲーテ試験のツェーアインスを受けたことがあります。で、それ以外は基本的には自分自身で受験者としては受けてないんですけど、ただ対策としてはレッスンを通じてね、やったりとかはあります。で、今日はこの今私と千春先生二人とも受けたことがあるっていう、どちらかというと独研よりもしかしたら受ける人が多いかもしれないゲーテ試験の対策について特にお話ししていこうと思うんですけど、こうゲーテ試験ってどんなことが必要な試験だと全体的に千春先生思うとかありますか？
そうですね、またこれもちょっと独研との比較をするとちょっと分かりやすいかなと思うんですけど、独研は基本的に準1級までは、シュプレヒェの試験がないんですよね。はい、あ、なので筆記とリスニングになると思うんですけど、ゲーテの方はシュプレヒェン、レーゼン、ヘーガン、シュライベンっていう風に4個の4つのテストに分かれているので、ドイツ語のなんというか総合力的な力が求められているなっていうのが私の印象ですね。
あとシュライベンもないですかね。
今抜けてましたかね。
1級では出てくる、
あ、確かに。
そうですね、シュライベンとシュプライヒェンがなくてのが独研で、
うん、そうです、そうです。
それが出てくるのがゲーテ試験で、で、あと、フューレン、リスニングも、独研でももちろん出てくるんですけど、難易度としてはかなり、独研の方が優しいなと思います。どうですか？
あ、その通りだと思います。同じ、まあ、同じレベルと、こう、想定されている級を比較しても、ちょっと独研の方が、少し、まあ、受けやすいイメージはあるのかなと思います。
そうですよね。
ただ、うん、例えば、1級とかになってくると、なんかこう、独研の方がこう言い回しを覚えたりとか、熟語とかだったりことわざの方もちょっと知識面はかなり難しいなっていうのが独研の印象になります。
そうですね、なんか独研は結構本当日本でドイツ語を頑張って勉強している方が受けやすい試験だと思うので、なんかやっぱり日本でドイツ語を勉強してて知識面とかは文法とか語彙とかはたくさんつけることができるけど、いわゆるリスニングとか話す力とかなかなか難しいと思うので、その辺が比較的簡単にハードルが低く設定されているのかなと思ったり思わなかったりなんですけど、一旦でも今日はね、この独研の話は置いておいてゲーテ試験の話をしていけたらと思います。と、特にアーツバイト、ベーアインスの対策について今日は話していこうっていうことなんですけど、アーツバイ、ベーアインス対策することやっぱりすごく多いですか？
そうですね、今まで今年の12月でちょうどフォルモントで働かせていただいて4年になるんですけど、その間かなり多くの生徒さんが、プライベートレッスンですね、で、試験対策ゲーテのアーツバイとベーアインスを合格を目指したいっていうお話でレッスンを受講されている方がとても多かったです。
まずはその千春先生が、私自身もやっぱり多いんですけど、多分対策経験でいくと千春先生の方が豊富だと思うんですけど、こうアーツバイ試験もしくはベアインス試験に合格したいんですっていう生徒さんがプライベートレッスンできたら何からまず始めるんですか？
そうですね、まずはその試験合格の日程というか、いつまでに合格しなきゃいけないのかっていうのの確認と、あとは現在どのレベルなのかっていうのの確認から必ずしていて、それはやっぱりこう試験までそのレベルの合格に達するまでっていうのは試験対策だけをすれば必ずしも受かるっていうわけではなくて、そのレベルの力がやっぱり必要になってくるんですよね。それがまあ、どの程度今現在その力があるのかっていうのから逆算して、どれくらいじゃ現実的に試験合格まで時間がかかるのかっていうところを最初にちょっと確認させていただくことが多いです。
そうですね、なんか結構趣味とかでいつかアーツバイ試験、ベアインス試験に受かりたいんですっていう方がいたら結構話がスムーズなんですけど、そうではなくて、例えばビザで必要だからとか留学のために必要だからっていう理由でいつまでにこの試験に受からないと やばいんですっていう方がね、結構いらっしゃってて、ってなると逆算してってなるんですけど、もう今言ってくれた通り、現実的に進めていかないと受かるものも受からないので、今の皆さんの実力がそもそもその試験対策をして合格できそうなレベルにあるのかどうかっていうのはかなり大事なポイントだと思います。で、それって自分で、今自分ってそれぐらいの実力がちゃんとついてるのかな、結構判断するの難しいと思うんですけど、私がよく生徒さんにおすすめするのは、例えばゲーテのアーツバイ試験に受かりたいのであれば、ゲーテ試験じゃなくどの試験もそうなんですけど、いわゆる模擬試験、サンプル問題がネットにあるので、公式ホームページに。で、それへのリンクもですね、また概要欄に今日載せておくので、気になる人は見てもらえたらいいんですけど、そこからサンプル問題ダウンロードして、自分で実際に解いてみて、で、schreiben, sprechen とかはちょっと難しいかもしれないんですけど、lesen, hören で、だいたい 50% ぐらい現時点で取れていたら、あと2ヶ月、3ヶ月ぐらい対策したら合格する可能性が高くって、ただそこでまだ 40% とか 30% ぐらいしか取れてないようだと、試験対策だけしても、なかなか表面的なところだけになっちゃって、結局合格できないっていうこともたくさんあるので、一人でできるチェック方法としては、こういうのを私はおすすめすることが多いです。何か他におすすめとかありますか？
でも本当に今話してくださった通りで、本当に模擬試験をまずは解いてみるっていうのがすごく私もおすすめしてたりします。あとはゲーテのその同じ小町先生が概要欄に貼りますっておっしゃってくださったところに、単語のリストが、アーツバイとベアインツのそれぞれあると思うんですね。その単語リストをちょっと見てもらって、まあほとんど知らない単語ばっかりだったりとか、どれぐらい知ってるのかなっていうのを見てもらうと、だいたいちょっとそのレベル感に自分が見合った語彙力があるのかないのかっていうのを判断にもなるのかなと思います。
そうですね。なのでまずは今言った公式ホームページとかで結構ちゃんとした情報を、この時代すごく嬉しいことに出してくれてるので、そういったのを私たち講師もそうなんですけど、受験者の皆さんもぜひ活用して、まずは今の自分のレベルと目標レベルの差を知るっていうのがファーストステップにあるかなと思います。で、そこから今日話す過程においては、それを受験しようとしている人は、試験対策をしたらなんとかなりそうなレベルにあると仮定して、この次千春先生どうやっていきますか？
そうですね、レベルがある、じゃあ、試験対策が始められるってなった時には、私は、そうですね、モデルテストも最初はサンプルのテスト、ネットに上がってるものだと、大体、まあ、アーツバイとかだと2、3セットですかね。で、ベアインツも確か2セットか3セットぐらいは無料では見れるんですけど、それだけだとちょっと足りないので、もっと多く模擬試験が載っている教科書を購入していただいてます。それだと確か4つぐらいまた別で、丸々セットがあるので、合わせてそのサンプルの無料でダウンロードできるのも合わせると6個か7個ぐらい、サンプルの試験がある。っていうことになるので、2ヶ月前以上にその試験対策を始めて、それを試験前までには全部セットやり終えるぐらいがいいなと思って進めています。
そのおすすめの参考書対策本の名前とか今わかりますか？
クレット社が販売している Mit Erfolg zum Gate-Zertifikat B1 とアーツバイの本もありますね。っていう本を私は使っています。メジャーな教科書です。
それは日本でも買えますかね？
こちらは日本でも買えるんですけど、Amazon とかですかね。一応洋書になるので、すべてオールドイツ語の教科書になるので、Amazon とかで注文していただけると思います。
そうですね。これ私もチェアインス受けた時に実際に使ってたものなんですけど、2つありますよね。テストブーフとユーブンクスブーフ。どっちがおすすめとかありますか？
時間が 2ヶ月以上余裕があるのであれば、Übungsbuch とテストブック両方買っていただいて、どちらも併用して進めるのがおすすめなんですが、時間が例えば2ヶ月しかないとか、切ってしまうとかだと、模擬テストの方からどんどん解いて、テストブックの方ですね、から解いていくのがいいかなと思うんですが、小町先生はどうでしょう？
私はそのチェアイス自分が受けた時に Übungsbuch、 これがあの練習問題集かな、たくさん演習問題がとにかく載っていて、あとサンプルテストもちょっとついてるっていう分厚めの参考書なんですけど、そっちを買いました。で、結構しんどかったので、たくさんあってなので、あの同じくあんまり時間がないとか、まあ、そこまで必死にしなくても合格できそうだなっていう方にはテストブーク、これはテストだけ、あのサンプル問題だけが4セットか3セットぐらい入っているものなんですけど、それだけで十分だと思いますよっていうことが多いですかね。これはもう結構人によったり、かけられる時間によるところかなとも思います。じゃあこの本を使いながらレッスンではどんなことをしたりとか、どういうポイントに気をつけてくださいねみたいなことを話したりすることが多いですか？
そうですね。4科目の試験に分かれているので、それぞれまんべんなく時間をかけてあげるっていうことが、やっぱり、まあ、アーツバイにしてもベアイツにしても大切なのかなと思っています。特にレッスンで、対策してフィードバックを必ず受けた方がいいなと私が個人的に思うのは、特にシュプレヒェンとシュライベン。ですね。レーセンフーガももちろん対策で授業内ではするんですけど、このシュプレヒェン、シュライベンに関しては、やっぱりフィードバックをもらって改善していくっていうところにすごく、あの、意味を感じるというか、すごくそこで点の数の差が出てくるところが大きいのかなと思っているので、必ずレッスンの中ではシュプレヒェン、シュライベンは対策するようにしています。
その、添削をしたりするときに、こういうところに気をつけてくださいねって生徒さんに言うこととか、まあ受験者全般に言えることとかありますか？
そうですね。まずは、例えばシュプレヒェンのときは、結構話すってだけで緊張してしまう方が多いので、うん、まあ、場数を踏むじゃないですけど、その形式に慣れたり、あのドイツ語を話すっていうことに慣れる。っていうのがすごく大事だなと思っていて、よく私がたまにするのは、その試験の模擬試験のところを録音してみて、うん、で、それを、あの、後で客観的にちょっとレッスンの後見てみてくださいっていうふうにして、生徒さんが後でこう自分で客観的に見たら、思ったより喋れてたとか、思ったよりちょっと緊張して喋れてなかったっていうふうにちょっと気づくことができるので、そういうこともしていますね。おすすめです、うん、録音とか録画おすすめですね。
確かにそれは客観的に見てみる、その試験官になったと思って見てみるみたいなのも効果的だと思います。私もそのチェアインスの試験を受けた時に、当時私はオンラインでドイツ語を勉強するっていうこと自体が頭になくて、あの試験対策、いわゆるシュライベンもシュプライヒェンも特に練習、なんて言うんですか、誰かに添削とかをしてもらうことなしに臨んだんですけど、シュプレヒェンの対策の時は鏡に向かって話して、まあ、大体ベアインスとかもそうなんですけど、スピーチっぽいのが入ってくるじゃないですか、特にシュプレヒェンで鏡に向かって自分で話して、でそれを録音しておいて後から聞き返すっていうのをやってたので、一人でできることとしてはそういうのもおすすめで、一人でそういう練習をすると、いわゆる場数を踏むっていうのもできるので、レッスンでしっかりフィードバックをもらいつつ、苦手だなと思うのであれば、しっかりと普段でも時間をとって鏡に向かってやるとか、そういうのをして慣れていくのもね、すごく大事ですよね。
本当にその通りだと思います。
アーツバイの生徒さんにおすすめのこととか、ポイントとかありますか？
そうですね。アーツバイの方の生徒さんを試験対策しているときに、まあよく思うのは、やっぱりまだ自分のドイツ語に 自信がないっていう方が結構多かったりして、それはでも自信がないっていうのは多分その初級のレベルだからっていうのがあると思うんですけど、でも皆さん受験、同じ受験する人ってみんな初級なので、そこはそんなにね、気にしすぎなくていいのかなっていつも思っているのと、あとは文法をたまに気にしすぎちゃって話せなくなっちゃうっていう人が割と多くって、皆さんなんかやっぱり試験だから間違えないようにしなきゃっていうところが一番で、間違えようにしなきゃってなるとちょっと緊張しちゃって話せなくなっちゃうみたいな方が、割と見てきた中では多かったのかなっていう印象が、もちろんそうじゃない方もいるんですけど、そういう方の時は試験じゃなくてフリートークで私とレッスンしてる時はすごくリラックスして上手に話しているので、まあ、そっちの方の緊張度合いまでこうできるように、やっぱりそこは慣れとか場数とかっていうところなんですかね。
確かにでも緊張、ま、しますよねするんですけど、難しいところなんですけど、もう本当今言ってくれた通り、あんまり緊張しすぎてもいい方向にはあまりならないことが多いので、まあこれは結構慣れっていうところが多いので、逆にschreiben, sprechenに関しては私がよく生徒さんに言うのは、対策さえきちんとしたら意外と合格確率は高いです。で、ゲーテ試験っていうのは、アーツバイ・ベアインスに関しては、それぞれ4技能で各試験 60% 以上で全てのアーツバイ、合格っていう風になるっていう解釈で合ってますよね。
アーツバイは、全部で総合点ですね。あ、
総合点か。
はい。で、ベアインツがそれぞれ 60% じゃないと合格がもらえないっていうところなので、アーツバイまでは、例えばちょっと4技能の中で、ちょっとシュプレヒェンが苦手だけど、レーゼンがすごく得意とかだったら、そうですね、そこまで心配しなくても、まあ合格っていう目標には達することはできるのかなとは思います。バランスが取らなきゃいけないのはベアインツの方からですかね。
あ、なるほど、わかりました。今どうなってるかわかんないけど、私がツェアインツ受けた時はツェアインツは筆記なので、レーズンフーレンシュライベンで合計点が 60% 以上で、プラスアルファシュプレヒェンで 60% 以上だったら合格だったので、で、こういうシステムも若干変わったりしてるので、その辺はね、ちょっと事前に調べとくと意外と合格自体は狙えそうとかあったりしますよね。
そうですね、ちょっと最新の情報はやっぱりホームページでチェックするのは必須かなと思ってます。はい。
でも本当アウトプットに関しては基本試験に出る方っていうのはあんまり変わらないので、まあ内容はもちろんちょっとだけ変わるんですけど、テーマとかは、ただ本当に形式でしっかりと対策してフィードバックもらって慣れてさえいれば、意外と皆さんが一番合格できる可能性が高いので、苦手な人はできるだけ早くからその対策をして、得意な方は直前に少しでも対策していけば高得点を取れる確率が大で、意外と落ちやすいのが、しっかり対策していた場合だったとしてもレーゼンとかフーガンだなと私は思うんですけど、どうですか？
本当におっしゃる通りで、シュプレヒェンに関しては、まあ、ベアインツ、ちょっとアーツバイの方は総合点になってしまうので、ベアインツで対策してた方で、シュプレヒェンで落ちてしまったっていう方は私は一人も見たことがないんですね、実は。なので皆さん一回でシュプレヒェン受かってくださって私もすごく嬉しいんですけど、意外と落とし屋だなと、特に、ベアインツで感じるのはヘオーガンなんですね、私は。なので、レーゼン、ヘオーガン、両方難しいと思うんですけど、特にヘオーガンの、ね、苦戦する方が多いなと思うんですけど、小町先生は今まで見てきてどんな印象ですか？
いや、もうまさに同じで、リスニングで落ちました。リスニングだけ落ちたので再受験しますっていう人、結構数えきれないぐらい見てきましたね。で、本当シュプレヒェンとかシュライベンとかは意外と、対策さえすれば結構型が決まっているので、試験合格っていう意味ではやりやすいんですけど、レーゼンも、まあ、いける方が多いんですよね。時々落ちちゃう方もいるんですけど、ただ、リスニングは本当苦戦する方が一番多くて、何度も何度も再受験することになったりとか、どうしたらいいかわからないですっていう 相談とかもたくさんいただいたことがあるんですけど、こうリスニング対策、千春先生のおすすめありますか？
そうですね、今ちょっとお話聞きながら思い出してたんですけど、思えば私が一番最初にギーテの受験をした時も冬予感だけ実は落ちてしまいましたなのですごく気持ちがわかるし、だいたい皆さん落ちる時60点もうちょっとだ60点みたいな方も結構いらっしゃるんですよね。でやっぱり全然届かない、30点しか取れなかった、3割しか取れなかったとかだったら、まあそもそももうちょっと時間かけてっていうのが必要になってくるんですけど、10点とか50点台もうちょっとで60点っていう方だと結構もうちょっと頑張ればっていうところがあるので、そういう時だとやっぱり今まで解いてたモデルテストの見直しに時間をかけてっていうことをお勧めしてますね。無料のダウンロードのできるゲーテの公式のモデルテストもそうですけど、本のテストの方もだいたいマニュスクリプトが後ろに全文で書き起こされたものですね、載っているので、それを必ず、全部読むようにして、であとは問題間違えちゃったところですね、特になんで間違えたのか、じゃあ正しい答えの根拠を探すところまでしっかりやってあげるっていう風に、なので解き直しを丁寧にしてあげるっていうのがすごくおすすめですね。小町先生はいかがですか？
いやもう本当に一緒で、こうしっかりと見直しをするっていうのは、まあリスニング以外でも言えることではあるんですけど、特にリスニングっていうのは聞きっぱなしになってしまうケースが本当にすごく多いので、で聞き流しって本当あんまりおすすめできなくて、確実に分かってるものだったらいいんですけど、あんまり分かってないのに右から左に流れているだけの状態ってそんなリスニング力つかないんですよね。なので試験に受かりたいとかリスニング力を伸ばしたいのであれば、まずは音と言葉をしっかりと結びつけていくことが大事だと思います。だから聞くだけじゃなくて、初めから 100% 聞き取れる人なんていないので、しっかりと書き起こされた全文を見て、あこういうことを言ってたんだなっていうのを、いわゆる読解ですよね、例文的な感じでちゃんと全文を確認する。で意外とリスニング弱いというか、なかなか伸びない方に共通してるなって思うのが、例文が苦手って人が多いですね。だからスクリプトを読んでもそもそも意味が分かってないから、それを聞いてもまあ分かるわけないですよねっていう話になって、過去の生徒さんで同じようにリスニングが苦手な人がいたんですけど、じゃあレーズン強化しましょうかって言って、レーズン強化したらリスニングも比例ほど綺麗ではなかったんですけど、ただ最終的には伸びて再受験で合格したっていう方はいましたね。
そうですね、読解と本当に聞く力っていうのはすごく結びついているっていうのはすごく実感するところだなと思います。あとは他は、例えばじゃあそのレーゼンができるようになりましたり、マニュスクリプトの内容が理解できるようになりましたってなった時に、今度は次のステップとして、まあシャドーイング練習がおすすめしていて、音源に後に続いて真似して話すっていう練習ですよね。フォルモントの記事もよく参考に私はおすすめしてるんですけど、シャドーイングの方法の記事が、
嬉しいです
はい、出してくださってるのを生徒さんにも共有したりして、真似っこする練習だとは思うんですけど、最初は結構ベイアインツとかになってくると、そもそもの音源のスピードが速くてついていけなかったりするので、うん、音源を可能なのであれば 0.75 とかちょっとゆっくりにして、文字をしっかり見ながら真似する、はい、でだんだんそれに投げてきたらスピードアップする、最終的にはそのスクリプト文字を見なくても一番理想なのは真似っこできて意味も分かっている状態にする、そこまで一つ一つ、問題を解き直すっていうと結構時間がかかるんですけど、それを地道にやっていくとだんだんできるようになってくるっていう、
ね、
うん、方が多いかなと思います。
それは本当にそうで、過去のポッドキャストでもシャドーイングの方法とかを紹介しているので、またリンクも貼っておきますので、リスニング伸ばしたい方はぜひぜひやってみてもらえたらと思います。あとはもう本当にこれはですね、何でも言えることなんですけど、量が 何より大事だと思うので、普段からドイツ語をしっかりと聞けている人、聞く機会を設けられている人は試験ではそんなにやっぱり困らないですし、普段から例えばレッスンの時にしかドイツ語を聞かないみたいな生活だと、やっぱりそれだけじゃなかなかリスニングはついていかない。で、人にはですね、いろんな得意不得意があると思うので、リスニングが得意な人はそれで大丈夫だと思うんですけど、一回試験で落ちちゃったとか、ちょっとリスニングだけ毎回点が取れないとか、苦手だなっていう意識が皆さんの中にあるのであれば、その分だけ丁寧に時間をかけて、毎日5分でもドイツ語を聞く時間を取るとか、シャドーイングをする時間を取るとか、普段からしっかりと試験前だけではなくやっていくのも大事だなと思うんですけど、どうですか？
本当にその通りだと思います。ドイツ語をこう生活の一部にできるのが一番理想ですよね、うん、楽しみながら聞けるのが一番いいなと思います。
そうですね、なんか本当特にリスニングは普段からその人がいかにドイツ語に触れているかっていうのが割と顕著になるところの一つだなと私は思ったりするので、皆さんもぜひ少しずつ始めてみてください。他に何か千春先生的にアーツバイベアインスの人向けにおすすめのコツとかポイントとかあったりしますか？
そうですね、まあまとめてこう全体的なお話ですと、やっぱりこう、まあ、一人で受験して合格を目指すっていうことも、まあ、可能ではあると思うんですけど、私は個人的により近道なのはやっぱり人にフィードバックをもらう環境を作る。で、それを、一回とかではなくてこう定期的にこう受け続けるっていうのが一番近道なのかなっていうふうに実感しているので、まあ、フォルモントで受けてくださってる方はね、嬉しいんですけど、そうじゃない方も、フィードバックを誰かしらにもらう機会っていうのをぜひ作っていただけるといいかなと思います。
そうですね。もう本当に試験だけじゃなく、フィードバックは語学上達には欠かせないと私も思うので、ぜひフィードバックの場は皆さんも作るようにしてもらえたら、で、なかなかそんな場がないよっていう方、そのためにフォルモントありますので、ぜひフォルモントのオンラインレッスン等もね、ご活用してもらえたらと思います。私からあと一つ最後に試験合格を目指して頑張る人に伝えておきたいのは、試験合格をしたいって目標があるのであれば、直前ではなくて、もうできるだけ早く今ぐらいの段階からそれを見据えて行動していくのがおすすめです。試験対策自体は2、3ヶ月前ぐらいからで基本的には大丈夫なことが多いんですけど、一番初めにお伝えしたそもそも現時点でのレベルと合格したいレベルの差が大きいっていうパターンが意外と結構ありまして、実際にこの時期までに合格したかったけどそれが叶わなくてこういろいろと変更することになったとか、そういうケースもやっぱり過去にありますので、意外とね。なので絶対にしたいっていう合格したいっていう試験があるなら、ぜひ計画的に早め早めに、一日でも早いに越したことはないですよね。
本当ですね。本当にそれは私も一番実感しているところです。
ね、そうですよね。もう1年前、半年前ぐらいから、なんならもっともっと前から、しっかりと計画的にやって、余裕を持って合格できるに越したことはないので、それが一番おすすめではあります。で、あとは試験合格だけが目標になりすぎている人、これは結構趣味でやってる人に多いんですけど、だとなんかこうなんでやってるんだっけっていう風にこう道に迷ってしまう方も意外といらっしゃったりするので、試験合格はあくまでも学習のプロセスの一部に過ぎなくて、皆さんのおそらく目標とかゴールとかなりたい姿は別のところにあると思うので、その辺も考えながら、私ってなんでドイツ語を勉強したいんだっけ、どんな風になりたいんだっけっていうことを定期的に考えられると、試験っていうのにももう少しポジティブな気持ちで臨めたりとか、よりいい活用ができるのかなと思います。はい。そんなわけで今日は主にゲーテ試験アーツバイベアインスの対策についてお話ししてきたんですけど、フルモントにも 対策記事とか、これまでの生徒さんの合格体験記とか、いろいろと載せているので、それへのリンクもまた載せておきます。他に何か最後、千春先生言いたいこととかメッセージとかありますか？
そうですね。全ドイツ語の試験を受ける皆さん、目指して合格を目指している皆さん、ぜひ受かったらとってもやっぱり達成感だったりとか自信になるところだと思うので、ぜひその合格に向かって一緒に頑張っていきましょう。
はい、ぜひぜひフォルモントも対策にはご活用いただけると嬉しいです。テスト対策だと一番多いのがプライベートコースで、このプライベートコースだと基本的にすべてLesen, Hören, Schreiben, Sprechen できるんですけど、そうじゃなくてスピーキングだけ苦手です、 Sprechen だけ対策したいっていう感じだと会話コースでもできます。もちろんプライベートコースでも可能です。で、それ以外のコースだとテキストコースで Schreiben、ライティングの添削しています。他の少人数コースとか、あとは動画学習コースでこの辺はやっていないので、今言った3コースご検討中の方がいればぜひ前向きにご検討ください。それでは試験合格を目指す皆さん、私も千春先生も応援してますので、一緒にこれからもぜひ頑張っていきましょう。そうじゃない人も引き続きドイツ語楽しんで頑張っていきましょう。今日は千春先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ来てください。
はい、お願いします。
はい、ではまた皆さんは次回来週金曜日にお会いしましょう。今日はありがとうございました。それでは、チュース。